今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します、ここロサンゼルス、オモキッスだったかむの勝田です。はい、どうも、今日は4月の29日2017年土曜日となっております。ロサンゼルスはですね、今日もいい天気です。青空です。雲一つありません。晴天ですね。はい、最高気温が29度、最低気温が16度という風に、なっています。まあ、ただ涼しいですね。今朝、まあ、今朝なんですが、あ、もうお昼かな、お昼近いんですが、まあ、涼しいです。非常に過ごしやすい感じです。ただやっぱり外に出るとね、太陽の下に当たるとやっぱり日差しが厳しい、強いぞみたいなね、そういう感じですが、まあ気持ちの良い春かな、初夏まだ行かないですけどね、いう感じです。でね、今日はですね、朝からですね、実はうちの近所っていうか、もう家にいて、うちの近所からですね、なんだか騒がしかったんですよ。朝からなんか太鼓の音やらですね、なんかサイレンの音とか、人々の声がですね、スピーカーでこうアナウンスが流れてきたりとか、ね、あと車の方がプープーとか鳴ってたりとか、あと音楽がガチャンガチャンガチャンガチャンガチャン、ね、なんか鳴ってるんですね。なんだろうなと思ってたらですね、でちょっとこうよくよくですね、窓を開けて外を見てみたらですね、実はですね、うちのすぐ近所の通りがですね、封鎖されて、そこをですね、パレードが通ってるんですよ。パレードなんでと思ったらですね、実は今日はですね、まあ、4月29日なんですが、5月の5日っていうのがですね、シンコデマイオという、メキシコ系のですね、人たちが応援する、お祝いを、ね、する日なんですよ。ただまあ5月の5日はですね、お休みじゃないんで、それよりも前倒しにして、今週この土曜日4月29日にそういったパレードをやってるということですね。で、うちの近所というか、この辺はですね、やっぱり南カリフォルニアはやっぱりメキシコ系の人たちがですね、移民の人たちがいっぱい住んでまして、ね、実際うちのすぐ隣の何でしょう、ネイバーというか近所の人ね、はい、の人も、まあ、メキシコ系の方でね、カップルで、まあ、子供が3人かな、お子さんが3人一緒に住んでますけども、まあ、非常にいい人たちなんですが、まあ、でもそういった感じでですね、本当にこの近所は特にですね、そういったメキシコ系の方たちもですね、結構いっぱい住んでるんですよ。で、多分この市でですね、町でですね、そういったイベントを企画して、で、その 市の シビックセンター、要するに 市役所とかね、そういった庁舎がですね、意外とうちからすぐ近く、2-3ブロックかな、向こうにもあるんで、それでうちのすぐ隣のですね、近くのですね、その通りがですね、そのパレードの通り道になってたんですね。はい、で毎年こうなんですけども、まあ、今回は全然そういったものを意識してなかったので、急にそういう音がですね、朝からジャンジャカジャンジャカジャンジャカジャンジャカパッパカパッパカパッパカパッパカと聞こえてきたんで、あ、これはなんかやってるなということで気がついたということなんですね。でね、まあ、これはまあ一つメキシコ系の人たちのお祝いで、でね、これはシンコデマイオっていうんですけど、メキシコ軍がですね、1862年フランス軍に勝った時の日のお祝いだそうなんですね。うん、アメリカに関係ないじゃないかと思うんですが、まあ、メキシコ系の人たちがそれをやってるんですね。で、これでもですね、面白いのはですね、メキシコではですね、本国メキシコではそれほど大きなお祝いにはなってないんですよ。ただこれがアメリカに住んでいるメキシコ系のアメリカ人の人たちがもう盛大にお祝いしているということなんですね。うん、でね、まあ、ちょっとウィキペディアで調べたんですけど、実はですね、これね、1940年ぐらいからカリフォルニアで始まって、でそれをですね、ただそこまで大きなイベントではなかったんですね。1940年代でカリフォルニアから始まったんですが、1980年代にですね、実はそれをですね、ビールのカンパニーですね、会社がですね、ビール会社がプロモーションをしたんですよ。要するにこのお祝いに私たちのビールを飲みましょうみたいなね、ことをやって、でやっぱりいろんなそういったイベントにやっぱり資金を援助して、で大々的にキャンペーンをしたらしいんですね。 そうしたらですね、そこからやっぱり火がついて、じゃあメキシコ系の人たちが自分そのやっぱりそのメキシコ系の人たちの移民が増えてるとですね、そういった人たちのやっぱりこの発言力とか購買力っていうのは大きいですから、だからそういったものがどんどん強くなってきてですね、で一つのムーブメントになりまして、はい、でなんかこうメキシコ系の人たちの誇りだみたいなことにもなりましてですね、でそれにそのビアカンパニービールカンパニーのねお金も入って資金も入って、まあ、盛大に始まったとで今に至るということなんですね。はい、なんかでもあれですね、あのそれを聞くとですね、読むとですね、あの日本でのバレンタインデーを思い出しますよね。バレンタインデーはもともと日本には当然なかったんですが、あれをですね、日本のどっかのそのチョコレート会社が、あのプロモートしたんですよね。宣伝をして、で、まあ好きな人にチョコレートあげるみたいなことをやったら、そこからバレンタインデーっていうのが日本に浸透していったっていうことなんですよね。はい。なんでやっぱそういうなんていうんですかね、商売とかビジネス絡みのものっていうのは影響大きいですよね。まあそれ考えたらクリスマスだってそうですもんね。あのクリスマスのサンタクロースが赤い服着てっていうのはあれ誰が始めたかって、まあ、ちょっとどの会社か忘れました、コカ・コーラなのかな、どの会社か忘れましたけども、でもやっぱりそういう会社がビジネスの一環として、始めたのがね、あのきっかけなんですよっていうことです。まあそれがあまりもう一般的になっちゃうと、それが当たり前になってしまうっていうスタンダードになっちゃうっていうのが面白いところですよね。ね、まあ、ちょっとねそういった話もありますが、ただあのまあ、今日はそういったね、あのメキシコ系の人たちのお祝いのパレードがあったってことなんですが、ただ先週はですね、あの実はうちの近所、トーランツ市と南カリフォルニアでトーランツ市というね町があるんですが、まあ、そこはあの、何でしょう、いろいろな日系企業が集まっているところでもあります。で有名なところではトヨタとかホンダの本社、全米のね本社があるっていうことで結構知られてるんですが、はい、でそのトーランツ市の姉妹都市がですね、日本のあの東京の千葉県にありますあの柏市という市が姉妹都市らしくて、はい、でそことのこてなんでしょう、あの応援するイベントというのがあって、それがあの先週の日曜日にあって、そこでこういろんなね日本に関するそういった文化的なもの、和太鼓とか琴の演奏とか、あとは何でしょう、日本舞踊とか、あと空手とかね、そういったものをいろいろ披露して、でその場所にはあのイベント会場にはいろんなそのブースがあって、そこでは、カレーライスを出してみたりとか、焼き鳥を出してみたりとかね、かき氷が出てるとか、まあ縁日みたいな感じですね。あとはちっちゃいそういろんなブースで日本に関するようなものをね、そういったあの民芸品とか小物とか、あのハンドクラフトみたいなのを売ってたりとかするわけで、盆栽を売ってたりなんかもしますよね。はい、でそういったイベントがあってですね、でまあ、私もですね、あの実は、去年かなからですね、あの合気道をですねこちらで、習い始めまして、で、その合気道 の、まあ、クラスというか、で一緒に習ってる人たちがですね、あの、まあ、先生たちですねが、何でしょう、デモンストレーションをですね、そういったの他のね、和太鼓とか琴とかと同じようにその舞台の上でね、合気道のデモンストレーションを やったんですよ。で、まあ、生徒のね男の子なんかも一緒に上がって、で人々の前でこうやって「えいや」という感じでね、あのいろんな技を披露していたんですが、はい、まあ、それがちょうどあったんで、それをねちょっとあの応援しに行こうということで、その娘を連れてね見てきました。まあやっぱり、まあ、いつも、ね、あの週に何回か行ってますんで、その練習に、ね、行ってますんで、あの見てますけど、やっぱあの、見てるとやっぱ面白いですね、客観的に見てみるとね。でね、この先生がですね、この合気道の先生がもうね、80歳過ぎなんですが、やっぱですね、かくしゃくとしてるんですよ。声もでかいし、こうなんていうんですかね、胆力というか、なんというか、ね、気と言いますよね、気がすごいと。いうのがあって、やっぱね、そういったものを何十年もですね、もう40年50年続けてるんでしょうね。まあもっとかな、50年以上、20代の頃からだから、もうあれですよね、 50何年なんでしょうね、60年近くもしかしたらやってるのかもしれませんが、まあ、続けてるってことはやっぱすごいことですよね。はい、なのでまあ私もね、まあ、今も50過ぎてますが、まあ、今からですけれども、まあ、続けていってね、まあ、よくね、60歳とか70歳とか80歳とかね、どこまで続けられるか分かんないですが、まあ、そういうふうにね、かくしゃくとした、ね、あの老人になれたらいいななんていうふうにね思っています。はい、まあ、ただ、まあ、こう一つね、こういうふうにこういろんなものを見てみると、アメリカというのはですね、その本当にあのマルチカルチャー、マルタイカルチャーって言いますけども、多様な文化がやっぱりいろんなところ集まっているところだなと思いますね。うん、でね、まあ、もう一つはその、トーランス、その、なんだ、文化祭って言いましたね、そのトーランスの姉妹都市とのやつね、その、はい、イベントを文化祭と、ね、そういうタイトルでやってましたけど、その文化祭ね、その隣でですね、また別の、 ホールがあるんですよ、イベントホールみたいなのがあって、そこではですね、同じ日にインド系の人たちのなんかイベントもあったらしくて、そういったインドのそういうコスチュームを着た人がやっぱ結構いっぱいいましたよね。はい、まあ、そんな感じで見てみると、やっぱアメリカっていうのは面白いなと、うん、ね、異文化、多文化ね、まあ、そういうものがあるんだなっていうふうに思いましたね。まあ、この話をすると、まあ、それだけでまた一つね記事になっちゃいますので、またそれね、次の機会に、まあ、そういったネタとして、うん、話ができたらなというふうに思います。はい、ということで、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたが、次の、今回のねトピックの方、続けていきたいなというふうに思います。はい、ということで今回のトピックに入ります。今回のトピックはですね、パンと牛乳をやめると自閉症が改善するというタイトルです。はい、で実はですね、これ全く同じタイトルなんですが、4年前にですね、私も4年前なんですね、 YouTube でですね話をしたんですよ。まあ、メールマガジン等でもね、配信させていただいたんですが、まあ、その時に、その自閉症という問題が、まあ、本当にね、日本でもアメリカでも大きくなってきていますね。今でも当然そうなんですが、はい、その時に私が買った一つの本がありまして、はい、でその本に基づいて、ちょっと話をさせていただいたんですが、でね、まあ、パンと牛乳っていうとですね、何でしょう、まあ、一般的ですよ今ね、もう学校給食がパンと牛乳ですよね。まあ、結構ね、お米のご飯の給食っていうのも増えたっていう話も聞いていますし、私が子どもの時でもやっぱり少しずつその、ね、ご飯の給食っていうのがあったんですが、ただまあベーシック基本はね、うん、パンと牛乳でしたもんね。はい、でもそれがですね、実はあまり良くないという話があるんですよ。うん、なのでそこからちょっと話をしていきますが、でね、最近その、グルテンフリーというものがあります。はい、そういうね、食べ物が増えていますよね。スーパーとか行ってもですね、グルテンフリーとか、まあ、いろんなものありますよね。グルテンフリーとかノー GMO とかね、デイリーフリー、デイリーフリーというのは乳製品がない、入ってない、フリーっていうのはまあないですよっていう意味ですからね。うん、とかカセインフリーとかね、カセインっていうのはその何でしょう、牛乳とかの乳製品に含まれているそういった成分のことをカセイン、ね、グルテンフリーのグルテンっていうのはその基本的には小麦とか麦製品に含まれている成分のことを言いますね。はい、そうですね。あとはまあアメリカに行ってね、いろいろ見ますけども、そういった食べ物、ね、製品、食べ物のね製品にいろんな表示があって、あとはソイとかノーソイとかノーコーンとかね、要するに大豆が入ってませんよとか、うん、トウモロコシ、コーンが使われてませんよみたいなね、そういった表示がねいっぱいあるんですよ。はい、まあそれこそね、スプリングウォーターありますよね、水のボトルにね、ノー GMO とかグルテンフリーとかなんていうね、そういった表示をされている場合があったりして、水には何かグルテンも入ってないよねって、小麦使ってないよねと思うんですが、当たり前だよねって思うんですが、そういったものでもあえてつけているっていうのは正直ってありますよね。はい、まあ、そのようなこう状況で、でね、 その一つ思ったのは、4年前にこのネタを話した時には、確かにグルテンフリーっていうのがやっぱありました。カセンフリーとかいろんなものがあったんですが、その時に比べてさらにですね、それがより一般的、ここアメリカでの場合ですよ、一般的になってきているなというのを感じます。もうそれがもう生活のある意味じゃ一部のなっていると、選択肢の一部としてもう何でしょう、確立されているなというところです。なので以前であればそのフォールフードみたいな自然食品系のスーパーマーケットに行かないと、なかなかそういったバラエティに富んだ、グルテンフリーのもの、まあこれはもうオーガニック製品にも同じように言えるんですが、やっぱり簡単に見つからなかったですね。ただ今はですね、もうアメリカでも普通のスーパーマーケット、大手のねスーパーマーケットチェーンがあります、こっちに言えば、まあ、セーフウェイとかアルバートソンとかラルフスとか、ね、こうカリフォルニアではその辺が有名なんですが、ね、それ以外にもいっぱいありますよ、全米にはね。でもそういったところでも、普通に今はオーガニック、そしてこういったグルテンフリーとかいうものが置いてあるんですよ、はい。でそれも結構 そこそこの バリエーションでね、種類が結構量がいろんな種類が置いてあるんですね、はい。ということはそれだけですね、その一般そういったものがもう一般的に認知されてきているというのが、それがね本当に思います、はい。でまあ、日本の場合はそれからまた遅れてね、日本に浸透するっていうふうに言われてますけども、とはいえね、やはりもう日本でもやっぱりだんだんそのグルテンフリーっていうものは知られてきてはいるんじゃないかなと思うんですね、はい。まあ、そういった意味で、まあ、ちょっと気がついてね、また一つそういった話題がね、この間ちょっといろんな他の人と話した時にあったんで、で、まあ、今回またちょっとそれを思い出して、ご紹介してみようと思いました、はい。まあ、そんなところからねまずスタートなんですが、でね、まずじゃあその以前にねやった記事の内容からいきますが、はい。でね、まあ、本屋さんです、ですね、その当時4年前に買った本が、ね、ありまして、それがですね ADHD and Autism Cookbook という本があったんですね、で ADHD っていうのはまあ、ご存知の方はご存知のように、何でしょう、アテンション、注意疾患障害みたいなやつですね、はい。まあ、集中力がないとか落ち着きがないとかってそういうことをね言いますよね、はい。ちょっと待ってくださいね、どんどんどんどん、あ、すいません、そうですね ADHD ね、日本語だと、注意欠陥多動性障害っていうんですね、ちょっと日本語が出てこなかったんで今調べましたが、はい、という障害がありますよと、あとはオーティズムっていうのはですね、自閉症のことを言います。要するにそれ注意疾患多動性障害とか自閉症の人たちはに、良いっていうかな、に役立つ、クッキングの本というのを買ったんですね、はい。で私は正直そんなに料理をするわけではないんですが、ただそのタイトルがちょっと興味があったんで買って読んでみたんですね、はい。でそれぞれの細かいね、内容をね一つ一つは、よく読んでいないんですが、全体として言えることは何かというとですね、このそのレシピの中にはですね、レシピ本なんですよこれね、はい。その人ある意味では ADHD とか自閉症の子どもたちのためのレシピ本なんですが、まあポイントはですね、そこのポイントっていうのはそのグルテンとカセインというですね、そういう2つのものをその料理からなくしましょうということなんです。そういったものを使わないで作ったその料理のレシピが載っているということなんですね、はい。でね、まあ、この本っていうのは小児科医の人とあと栄養士さんが、まあ、協調ですね、書かれてまして、で、まあ、グルテンっていうのは植物性タンパク質の一つでですね、パンやパスタなどの小麦製品に多く含まれるものですね、はい。あとはカセインっていうのは動物性タンパク質の一つなんですが、乳製品などに、多く含まれる成分なんです、はい。 でね、やはりこのグルテンとかカセインっていうものが、カゼインっていうものが実は脳神経に悪影響を与えているっていう、やっぱそういった調査リサーチというのは数多くも今出ていまして、でその自閉症の方とか ADHD の方、そういった子どもたちに対してそういったものを一切使わない、という方向でやると、症状が改善しますよというようなことなんです。はい。で、その中でですね、一つまず著者の、ね、ダナ・レイクさんという人が著者なんですが、その人の体験談をですね、一つ紹介したいと思います。はい。でその文中からね紹介しますけれども、はい、ここからいきましょう。私が栄養士としての仕事を始めた頃、一人の母親がとても疲れた様子で7歳の息子さんの診察と治療のために訪ねてきました。彼は家族や学校、そして医者からも問題児とされていました。2歳の頃から彼の問題は始まり、暴力的になり、彼の父親を頻繁に殴ったりしていました。学校でも常に集中力がなくて衝動的でイライラしており、とっても攻撃的でした。さらに彼は慢性的に消化器の問題を抱えており、消化器っていうのは胃腸の話、消化器ですね。はい。毎晩のようにベッドでお漏らしをしていました。彼は常に攻撃的で全くハッピーな子供ではありませんでした。母親は学校からのリポートを私に見せながら、先生たちみんなが今まで会った中で最悪の子供だと言うんですと泣きながら話しました。私が彼の食生活を調べてみると、乳製品と小麦製品が最も多く、それらが彼の好物でもありました。当時は食事と行動の関係についての認識は一般的にまだ低く、私自身も乳製品とグルテンを食事からなくすと行動と機能が向上するということを聞いたことはあっても、実際に自分の患者で体験したことはありませんでした。しかしそれらを食事からなくしたからといって特に害はないということで、まずは試してみることにしました。そしてその結果は両親と同じくらい私を感激させるものでした。乳製品とグルテンなしの食事を始めてから最初の数日間、彼の行動は以前よりも悪化しました。しかし1週間も経たずに彼の症状は改善し始め、1ヶ月が経つ頃には両親はとても良い息子を取り戻すことができたのです。学校での態度も協力的になり、学習能力も向上し始め、優秀な態度だとレポートを受け取るようになりました。そして攻撃的で衝動的な行動もなくなりました。さらに彼の消化器の症状も改善し、ベッドでお漏らしすることもなくなりました。そして嬉しいことに父親を殴ることもなくなり、普通の親子のように抱き合うこともできるようになりました。その後ある日、両親は息子がすっかり完治したと思ったので、バースデーパーティーでケーキとアイスクリームを食べるのを許しました。すると過去のすべての症状がまた戻ってきたのでした。彼がまた乳製品とグルテンなしの食事に戻すと、それらの問題は解決したのでした。この子供から私は非常に多くのことを学ばせてもらいました。そしてそれはその後多くの子供たちを助けることに役立っていますということですね。はい。まあこの本ね、タイトルが The Kids Friendly ADHD and Autism Cookbook というね、そういう本のタイトルなんですね。はい。いかがでしょうか。いかがだ。現在はですね、食事が行動に与える影響に関しての研究はですね、さらに進んでいまして、この乳製品とグルテンなしの食事に関してもですね、カリフォルニア州のサンディエゴ市オーティズムリサーチインスティテュート自閉症研究機関のですね、 2006年のかなりもう前の10年以上前の機関誌、機関誌ですが、その中でもですね、調査結果が報告されています。まあ、それによりますと自閉症の子どもたち5847人でですね、乳製品なしの食事を与えられた場合、その 50% の子どもたちの症状が改善しました。また3367人において小麦製品なしの食事を与えられた場合、 49% が改善しました。1818人で乳製品と小麦製品両方ともなしですね、両方ともなしですね、食事を与えられた場合はなんと 65% で症状の改善が見られたそうです。まあ、ADHD や自閉症、さまざまね要素がかかっていますので、単純にね食生活を変えたからといって治るとは言えないけれども、言えませんが、もし改善する可能性があるのであれば、まあ、パンと牛乳ですよね。簡単に言えばパンと牛乳、パンというのは小麦製品の代表ですね、牛乳っていうのはそのまま乳製品の代表になりますけれども、それを、ない食事、パンと牛乳なしの食事をですね試してみる価値はあるのではないですかね。はい、また ADHD や自閉症の問題が特にない子ども、また大人の場合でもですね、乳製品や小麦製品を私たちの食生活から減らすことは健康的に有意かもしれません。はい、そうですね。でね、実際その ADHD 自閉症がないという場合であっても、当然私たち大人であってね、普通にそういったパンとか牛乳とかっていうのを食べている、ね、グルテンとかカゼインというのを取っている場合であっても、実はですね、そのグルテンフリーとかグルテンなしの食事を心がけるとですね、実はですね結構ポジティブな良い効果っていうのが現れるっていう話もありますね。例えば頭が冴える、でそのグルテンを取ることによって、そのやっぱり脳に影響を与える、どういうことかというと、なんかこう頭がモヤモヤするんですね。モヤモヤっていうのはこうすっきりしない、なんかこう曇りがあるような状態でありますよね。そういうふうな影響をもたらす場合があるということ、だから何でしょう、まあアレルギーってよく言うんですが、アレルギー症状っていうのは、まあ一般的にはね、湿疹が出たりとか、ね、呼吸が呼吸困難になったりとかね、はい、まあ、そういったこう目に見える効果じゃないですね、影響と、アレルギーの症状っていうのが、まあ、やっぱり普通に考えられるんですが、実はですねアレルギーというのはその目に見えない影響、要するに私たちがこう認識しない中で、その脳とか内臓とかいろんなところにやっぱり影響を与えているらしいんですよ。はい、なのでまあ何でしょう、目に見えないとその気がつかないんですが、実はその多くの人たちの中でそのグルテンというもの、はい、小麦製品ですねに、やはり少なからずアレルギーですとか、またそれに体の体質が合っていないという人たちもたくさん実は世の中にいるんですね。それによってやはりそういったのは何でしょう、パフォーマンス、その勉強であってもいろんな物事を学ぶとかいうこと、また当然仕事に対してもですね影響を与えていることが多々あるというふうに言われます。同様に乳製品ですね、ガセインというものありますが、乳製品においても、それもアレルギーという方たちも当然いますね。牛乳飲むとお腹がゴロゴロしてっていうね、そういった分かりやすい、症状として現れる場合も当然ありますけれども、そうでなくてね、やはり同じように、頭というんですかね、もう脳とか内臓とかっていう目に見えないところで影響を与えている場合も多々あるんですよということなんです。はい、なのでまあそれをいっぺんに減らす、なくすということはね、まあ、今までの食生活の中でそれをいっぺんに変えるということはなかなか大変かもしれませんが、それをまず少しずつ減らすということは、いいかもしれませんよね。で牛乳であれば、今まで牛乳を1日ねたくさん飲んでいたけれども、代わりにじゃあ豆乳に変えてみるとかね、ソイミルクと言いますけども、あとは最近はですねアーモンドミルクとかココナッツミルクなんていうのもですねこっちでは出ていまして、 はい、ヘンプミルクなんていうのもありますよね、まあ、いろんなものが代替製品っていうのがいろいろ出てきまして、でもどれも、まあ、あの取りすぎてよくな いいことってのはあまりないんでね、まあ、あの偏らずにいろんなものからを試してみてもいいかもしれませんね。はい、でもそういった形ですね、あの、まあ乳製品また小麦製品というものをですね、まあ、少しずつこう減らしていくということは良いかもしれませんよね。はい、まあ、あの我が家ではですね、まあ、あのパンも食べます、また乳製品もそこそこ取ります、まあ、ただあのできるだけ、ね、減らしています。でね、あのうちの娘もう今10歳になるんですが、あの実はあの結構ちっちゃい時からですね、あの何か食べるとですね、食べ物なんだと思うんですが、その皮膚に結構出るんですよ。指先がちょっと割れちゃったりとかね、うん、いうことがあったんで、で結構その乳製品を取らないようにしたんですね。そうしたらその問題結構解決したんですよ。改善したんですよ。解決というよりは改善ですね。完璧にはなくなってないです。今でもなくなっていないです。はい、でも乳製品を控えるようにしていることでやっぱりなくなってきたわけですね。改善してきてるわけです。はい、でまた、まあ、乳製品プラスその今言った、グルテンですねというものに関しても、アレルギーがあるんじゃないかなっていうこともねやっぱり言われてまして、で実際うちの娘の場合はあの血液検査もしたことがあるんですね。で何に対してこうアレルギーの傾向があるか見たらやっぱりね、グルテン、まあ、小麦製品ですね、グルテンに関してはあんまり良くないと、取りすぎない方がいいというようなやっぱり結果が出ていましたよね。はい、まあ、意外と乳製品はそこまで悪くなかったらしいんですが、でもそういったものはやっぱりあったので、はい、まあ、まあ、極力、もう 100% なくすとこまでないけれども、そういうふうにしていますね。はい、あとはまあ私自身も その、まあ、そんなにね胃腸が丈夫な方ではなかったので、まあ、そういったものもできるだけ気をつけてね、いましたら、まあ、今のところ、まあ、随分良くなってきたような気がします。はい、ですね。うん、あともう一つのポイントというのはですね、まあ、例えばあの自分たち我が家でね、じゃあパン食べてますよとか、ね、クリームチーズとかバターとかありますよってあるんですが、はい、まあ、ミルクはもうほとんど飲まないですね。はい、でもそういったものがあるんですが、ただそれを選ぶときにはあのできるだけ本当にね、あのオーガニックのものを、選ぶようにしています。買うようにしています。はい、あとはあの無添加、まあオーガニックはそうですけどね、無添加とか無着色とかそういったものを選ぶようにしています。あとはあの乳製品の場合はですね、一般的にその牛乳というもの自体はその何でしょう、まあ、牛から、ね、絞られてくるわけなんですが、その牛にはですね実はあのたくさんのですね抗生物質が使われているんですね。うん、まあ、最近少しずつそういったものも一般的に、ね、知られてくるようになってきたんですが、実はですねあの牛を育てるときにあの今 その牛の飼料っていうのがあの大豆とかコーンがメインなんですよ。牛って本当はあの草食べてるような気がするじゃないですか、ね、広い野原で、野原というか農場とかね、フィールドで、ね、草をこう、食べてね、それがあのお乳ミルクになって出てくるんだと思ってるんですけど、実はですね今の牛というのは、まあ、逆に肉になるね、あの肉牛に関しても乳牛に関してもそうなんですが、あの本当にねあのメインの飼料というのはもう大豆とコーンなんですよ。はい、でただもともと牛というものはその大豆とかコーンとか食べないんですよ。もともと草食べてた、ね、そういった動物なので、それを大豆コーン食べるとあの消化胃腸がやっぱりねあのかなり荒れるらしいんですよ。荒れるとどうなるかというと、そこにですね大腸菌とかバクテリアが繁殖をするんですね。はい、でそうするとやっぱ病気になってしまうわけです。なおかつあの牛の住んでる環境というのはその狭いところに、結構なんでしょう、ぎゅうぎゅう詰めにしてね、まあ、効率ですからあのそういったあの会社が ね効率を追い求めるともうぎゅうぎゅう詰めの場所で、ね、そこでそういったあの 何百頭もの牛、何百頭何千頭分かんないですけどね、いるわけですよ。でそこに、まあ、水とそういった飼料をね、食べ物を与えて成長させて、でそこから肉をね、その中から成長したら捕まえてというか、ね、捕まえて殺してで肉にすると、もしくは、まあ、定期的に連れてって、で乳牛の場合はね、そこから乳を機械でブクブクブクと絞り取るということをしているわけですが、ただその環境というのはですね、やっぱり狭いところにやっぱりある程度の人口じゃないですけどね、人じゃないからポピュレーションがいますとですね、もうその周りの環境というのはもうそこに当然うんこもおしっこもそこにするわけですから、でその足元というかもうジョロジョロになるわけですよ。うんことおしっこ、そしてそこをたくさんの牛たちが踏み鳴らすわけなんで、はい、もうぐじゅぐじゅのそういったペースト状になったようなところに、ドロドロのところにいるわけですよ。当然衛生的ではないですよね、うん、ですからそこにやっぱりそういった病原菌バクテリアも発生するわけですよ。ということはもう胃腸もそういった中からも、まあね、その食べ物を、偏った食べ物を与えることによって荒れていて、なおかつ住む環境も衛生的でないってなると、当然病気になりやすいわけですよ。病気になりやすいから何をするかというと、抗生物質をガンガンと与えるわけですね、そういった牛に対して。で抗生物質与えられたらそれがね、お乳になって出てこないのかっていうと、やっぱ出てくるらしいですね。調べるとその抗生物質の成分がミルクからも検出されたということは、これはリサーチからも出ています、はい、また当然その肉を食べるわけですね。肉はやっぱりそういった抗生物質の成分が、化学物質がですね、はい、蓄積されていますということで、それも言われています。ですから、まあ私たちは直接ではないですけど、間接的にそういった抗生物質を、ね、その肉を食べたりとかミルクを飲むことによって体に取り入れてるんですよね、知らず知らずのうちに、うん、そうなので、そういったものをできるだけね、うん、防ぐためには、うん、もうオーガニックとか、うん、あとはそういった無添加のもの、そしてなおかつその抗生物質が使われていませんよという表示があるものを選ぶようにするわけですよ。ね、だから最近は肉なんていうのもですね、グラスフェットと言われてですね、表示のそのパッケージで売ってますよね、肉のパッケージがありますよね、スーパーに行くと。そこにもグラスフェットとかってあるんですよ。まあそのパッケージっていうよりも、もう本当に肉屋さんに行っていくと、やっぱりグラスフェットビーフみたいな感じでね、うん、置いてあるわけですよ。グラスフェットっていうのはもう草、グラスっていうのは草のことなので、フェットっていうのは与えられたと、フィードなんでね、はい、食べたと。草を食べたビーフですよ、牛から取ったビーフですよというような、当然値段はね高いですよ、下手したら2倍ぐらいしますね、はい、まあ、それでもそちらをね選んだ方がいいでしょうということですよね、うん、だから極端に倍、値段が倍だったら食べる量を半分にすればいいわけですね、簡単に言えば。で今まで食べ過ぎだと、アメリカなんか特にね肉いっぱい食べてますから、はい、だからまあそういう風にした方がいいんじゃないかということはね、今は言われていますし、私たちも極力そういう風にしていますし、したいと思っていますね、はい、ということで、まあまあ、話がね、伸びましたけれども、まあ、自閉症とか ADHD とかっていうものもね、一つの改善、また自分たちのうん、健康、ね、大人であっても子供であっても老人であっても、ね、若年層であっても、うん、改善する意味でも、うん、そういったグルテン、うん、また、乳製品ガゼインっていうものがですね、できるだけ少ない、含まれる、そういったものが含まれるもの、ね、少ないものがものを少なくする、うん、っていうことを心がけてみてはいかがでしょうかということですね、まあ、それが今回のトピックね。パンと牛乳をやめると ADHD や自閉症が改善するというタイトルにつながるわけです。いかがでしょうか、まあ、ご参考になれば幸いです。はい、ということで、まあ、今回のトピックはここまでなんですが、あとはですね、 私も、まあ、このモモキス以外というか、まあ、本業が実はありまして、本業の方ではそのエナジー関係、ソーラーとかそういった関係のですね、ビジネスをアメリカでやっているわけなんですが、でね、結構あちこちやっぱり、ね、出張に行くんですよ。で昨日もですね、まあ、飛行機に乗ってで北カリフォルニアからロサンゼルスに帰ってきたんですが、まあ、夜だったんですよ。昨日の夜帰ってきたんですけども、で、ね、何時ぐらいなんだろうな、夜もう8時9時もう10時近くなのかな、まあ、帰ってきてもう少しでですね、ロサンゼルスに着くっていうことで、ロサンゼルスの上級近くになってきたんですね。で、まあ、夜なんでも半分こう少し寝てるんですよね。まあまあ、すごい短いフライトなんで、そんなゆっくりもう熟睡するまでいかないんですが、半分こう眠ってるんですよ。そうしたらですね、飛行機になってますよ、急に飛行機がですね、ガタガタガタガタガタってすんごい揺れたんですよ。ドコンってこう落ちる感じですよね。なんでえってこうやっぱ目が覚めて、でちょうどですね、私のシートで、私が窓際に座ってたんですよ。で外をこう見るとですね、その主翼がですね見えるんですよ。エンジンとかね、主翼がこう見えるんですよ、上から、窓からね。だから結構もうそれがこうガンガンこう揺れてるみたいな感じ、機体もこう左右に結構揺れるんですよね。なのでおおすごいと、大丈夫かなって一瞬不安になりましたよね、本当に。でね、まあ本当に大変だったら、なんかもうね、何でしょう、フライトアテンダントの人たちもね、スチュワーデスさんたちもね、なんかパニックになるだろうから、そういうのをこう見ていたんですが、まあ、特に慌てる風でもなく、アナウンスでね、シートベルトをしてくださいねというようなね、アナウンスが流れたのみだったんで、まあ、そんな大したことないではないんだろうなというふうには思いつつも、でもね、これやっぱ揺れるとやっぱりちょっと不安になりますよね。あ、もしこれで飛行機が起こったらどうなる、落ちたらどうするんだろうとかね。まあ、これでもし緊急着陸したら、すごい歩いて走って逃げなきゃいけないななんて思ったらですね、それまで脱いでいたですね、靴を、まあ、ちょっと飛行機の中でちょっと足をね、くつろぐために靴脱いでたんですが、靴をこう急いで履いてたりね役に立つかどうかは別としても、急いで靴履いたりしてましたけども、でプラスして、あ、やばいな、これちゃんと死んじゃったらあれだな、うちの、ね、家族が大変だから、ちょっと保険のこととか言ったっけかな、どこに書類あるか分かるかななんてね、うちの家内がね、書類がどこにあるか分かるかなとか、連絡先分かるかななんてね、ちょっとそんなことを考えてみたりとかね。あ、でも本当に死んじゃったら、じゃあその後どうしてほしいかとかっていうのをちゃんと、まあ、財産も得たくでもないんで、遺言とかっていうのも別に必要ないんでしょうけど、でもそういったものもちゃんとどうしてほしいかっていうのを書いておいた方がいいのかななんていうことをね、まあ考えましたね。ちょっと短い時間ですけど、ふっと、ね、なんで、なんていうんですかね、不安になったと同時に、あ、でもそういうことって起こり得るよなっていうふうにちょっと気づかされたような気がするんですね、この飛行機の揺れによって。まあ、当然幸いのことなら、ね、私はもう今自宅にいますので、無事にですね着陸をして、でこうやって生きているわけですが、まあでもそういったことはやっぱありがたいですね、感謝ですね。無事に着いた時に、あ、なんかありがたいなっていうふうに思いましたね、よかったみたいなね、はい。なんで、まあまあ、いつ、ね、何が起こるか分かんないぞということを改めてね、思い出したということと、それに対する準備というか備えはしといた方がいいなっていうのをね、まあ、この50何歳になって改めて思ったという出来事でしたね、はい。まあ、あとはですね、昨日天気もね当然良かったので、夜ですね、上空からロサンゼルス見るとですね、いや、街の明かりっていうんですかは綺麗ですね。本当に何でしょう、ディズニーランドのあれじゃないですか、エレクトリカルパレードみたいなやつ、まあ、それこそそんな感じですよ。ぼわーっと全体が明るい感じでね、でね、ちょうどですね、野球場があるんですよね、ロサンゼルスのダウンタウンに、ドジャースタジアムっていう、ドジャースっていう LA ドジャース って言いますよね。そのね、あのスタジアムがドジャースタジアムっていうのがあって、そこでなんかねちょうどなんかゲームやってたんでしょうね。香港とはすごく明るくて結構上から綺麗に見えたんですね。うわ、野球やってるぞみたいなね。あ、面白いですね。本当にあの LA のダウンタウンの上を飛びますから飛行機が。ね、なんでまああのアメリカに来る機会があってね、そういったあの飛行機に乗る機会、まあ、国内線でね、私乗ってたんですが、まあ、そういったものに乗る機会があったらね、まあ、あの一つ、街をね上から眺めてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあ、あの今回の、締めとしたいと思います。まあ、いつ何かあるか分かんないから準備しとけよと、しといた方がいいよねみたいなね、そういうことでしょう。はい、ということで、今回はここまでです。あとは、まあ、私どものサイト、ももきす .com、momokiss.com というのがあります。まあ、そちらの方でもですね、こういったの健康情報みたいなものも、載っけています。またあの、サプリメントね、子供向けのサプリメントもあの一応販売しますので、ご興味のある方はぜひ見ていただいて、あとは、まあ、最近ですけども、そのトップページ、ホームページのね、一番最初のページもですね、あの少し変えました。であとはあの綺麗、まあ、少し綺麗にしたと私的には思ってるんですが、まあ、手作りなんで、手作りっていうのはないんですけども、あの業者さんとかに頼んでないんで、まあ、あの結構雑なとこがいっぱいあるんですが、まあ、あの若干の手間をかけて、やっと綺麗にしました。あとはこういったあのポッドキャストの記事なんかもですね、すぐに見れるようにしておりますので、ぜひね一度、見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、今回も長い間聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。